第3章では、農村の振興について紹介します。この章では、農村人口の動向や、移住促進、農福連携、鳥獣被害対策などについて紹介します。
よろしくお願いします。
まず、農村人口の動向について紹介します。都市では、総人口がわずかではあるものの増加している一方で、農村では減少が続いています。また、総人口のうちの65歳以上の割合は、農村では 35% であり、都市の 25% よりも高くなっています。
農村では高齢化と人口減少が並行して進んでいるのですね。
一方で、若い世代を中心に地方移住への関心も高まっています。内閣府の調査によると、東京在住者のうち 34%、特に若い世代では 45% が地方移住に関心があると回答しています。
若い世代で地方移住への関心が高いのですね。
こうした地方移住や交流への関心を有する人々から、将来の農村の活動を支える主体となり得る人材の確保を図るため、農林水産省のほか関係府省では、様々な地方移住促進施策を実施しています。
中山間地域の農業はどのような状況となっていますか？
中山間地域は、中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域を指し、農業経営体数、農地面積、農業産出額では、いずれも全国の約4割を占めています。
中山間地域は我が国の食料生産を担うとともに、多面的機能の発揮の上でも重要な役割を担っていますね。
一方で、中山間地域には傾斜地が多く存在し、規模拡大などによる生産性の向上が平地に比べて難しく、さらに、鳥獣被害の発生、高齢化、人口減少、担い手不足など、厳しい状況に置かれています。こうしたことから、農林水産省では、農業の生産条件が不利な地域における、農業生産活動を継続するための、中山間地域等直接支払い制度による支援などを実施しています。
都市農業についてはどのような状況でしょうか？
都市農業は、都市という消費地に近接する特徴から、新鮮な農産物の供給や、農業体験、災害時の避難場所の提供など、重要な役割を担っています。都市農業が主に行われている市街化区域内の農地面積は、一貫して減少していますが、市街化区域内の農地の計画的保全を図る、生産緑地地区の農地面積は、ほぼ横ばいで推移しており、2021年時点で 1.2 万ヘクタールとなっています。
農村では所得と雇用の機会の確保が重要となっていますね。
農産漁村を次の世代に継承していくためには、所得と雇用機会の確保を図ることが重要です。農林水産省では、農業以外の所得と合わせて、一定の所得を確保できるよう、従来の生産、加工、販売といった、6次産業化の取り組みを発展させ、地域資源を活用し、多分野と組み合わせて、新事業や付加価値を生み出す、農産漁村発イノベーションの取り組みや、地域の課題に対して、ビジネスの手法を取り入れる取り組みへの支援などを行っています。
様々な資源と分野、主体で新たな事業を作り出していこうとしているのですね。
この他にも、農村型滞在旅行である農泊も推進しています。農泊地域の延べ宿泊者数は、 2017年度には190万人泊でしたが、2021年度には448万人泊となっています。近年ではワーケーションや近隣地域への旅行であるマイクロツーリズムといったニーズが顕在化しており、農林水産省では新型コロナウイルス感染症の収束後を見据えたコンテンツの磨き上げを支援するなどの取り組みを行っています。
農福連携の取り組みも広がりを見せていますね。
雇用に関して、障害者などの農業分野での雇用・就労を推進する農福連携が、農業・福祉・両分野にとって利点があるものとして、各地で取り組みが進展しています。2021年度に農福連携に取り組む主体数は、前年度に比べ約2割増加し、5509主体となりました。また、農林水産省及び都道府県では、現場で農福連携を支援できる専門人材の育成や、農福連携の全国展開に向けた普及啓発を推進しています。